皆さんごきげんよう。ラブフォーオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォーオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様こんにちは。2月最後の放送ですね。まあ毎年言ってるように1月行って2月逃げて3月去るというふうに言われておりますけれども、本当にもう年の初めの3ヶ月は早いですね。ジョスさん、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
今年ウルー年ですって知ってました？
ですから29
あるんですよ。
29まであるわけですね。
あるんですよ、はい、大きいですよね、月末の1日って ね、
はい、
うん、28日で終わるのとやっぱりねちょっと違いますよね、うん、あっという間に終わっちゃいますもんね、2月1日 ね、はい。じゃあまあいつものね、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、そして春2番目の節気、3月4日までの期間は雨水、雨水ね、うん、雨の水と書いて雨水、雪が雨に変わり積もった雪を溶かし土が潤い始める時期です。というだんだん雪も減ってきて、今年はもう雪少なかったですよね。
そうですね、
うん、はい、うちは1回だけやったかな、
うん、
もう毎年こうソリでねゴミ捨てに行ったりとか、ね、今年はできなかったですね。はい、はい、まあ暦の上ではもう春ですけれども、雪が溶けてという、まあ、時期ですね。そしてその二十四節気をまた3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、2月23日までの期間は霞たなびてたなびく、あ違う、霞初めてたなびくやという時期です。気温が少しずつ上がり始めて霞がたなびき始める頃ですよという感じですね。まあうちはね、こうちょうど県道の横にね川が流れてましてね、その川がこう昼間は暖かくて夜寒くなったりすると霧がすごかったりとかするんですけどもね、うん、まあまあそんな季節のね変わり目ということでちょっとワクワクしますね。今日の話題はね、
はい、
水道水、
水道水、
水道水、水道水、
水ですね、
うん、水道水ってすごく信用してるじゃないですか、
うん、
でもね意外とちょっと怖いらしくて、うんうん、まあまあちょっといろいろ調べてみたんですね。私もそれをちょっといろいろ小耳に挟んでたものですから、だから水道水の水そのまま飲むことはなかったんですけど、うん、やはりこう高齢者の方って割と水道水の水そのまま飲んでるでしょ、うちの実家もそうやけど、
うんうん、
あれちょっとどうかなと思って、まあ、調べてみたんですよ。そしたら国会のね答弁での動画でね、PEOS っていうものが含まれてるっていう動画が、国会での答弁の動画があるんですよ。今それいろいろ出回ってますけれども、これ永遠の化学物質って言われてて、まあ、焦げないフライパンだとか、油っこいものを包装するものとか撥水加工の医療とかそんなもの ものに使われているもの PEOS っていうもの、うん、それがねすごくやっぱり含まれてるらしく、発がん性があって、
うん、
で、アメリカとかはそれが少ないらしい。今ね宇都宮さとし先生で、うん、ほら、お医者様のでいろんな本書いてらっしゃる先生いらっしゃるんですけど、その方もやっぱ水道水のこうちょっとそのまま飲むの危ないですよって、塩素の量が、アメリカの100倍って言われてるらしくて、うん、まあそんなことをいろいろね聞いてたもんですから、うちをねうちもその、ほぼゼロ PPM がゼロになる装置をつけたんですよ、うん、この間でその方が板垣博さんという先生なんですけれども、いろんなところでこう講演されてる先生で、水のこととか、うん、油のこととか、あとそういう添加物のこととかをセミナーされてる先生なんですよ。でその方を紹介いただいて、で水道設置してもらったんですけれども、はい、 まあ、お家来た時にね、やはりその水のことをいろいろ教えてくださって、でしかもその水のね、水と健康という本をね、うん、あの先生が書いた本を置いていってくださったんですね、
はい、
まあ、私もいろいろと調べてたので、知ってることもたくさんあるんですけど、もうすごく、ね、勉強になる本であっという間に読んじゃったんですよね、
うん、
でまあ、ちょっとそのことで水についてやはりちょっと気をつけた方がいいなっていうようなこととかもね、まあ、含めてちょっとお話ししてみようかなと思っております。
はい、
そんな感じでね、まあ、水ってどうですか、やっぱり水道から出てきたら安全やと思っちゃうじゃないですか。そうでもなかった、知ってた、
ちょっと意識しますけど、やっぱりね、水は
そうなんや、
飲みやすい水と飲みにくい水あるでしょう。飲みにくいというか、なんか水でもいろいろ味違いますよね。
そうですね、まあ、うちにはろ過するね、こ、装置は置いてるんですよ、うん、別でその水ジャッと入れてろ過したやつを飲むようにはしてるんですけど、まあまあ、空と土の上映をこの間ね、奈良のカフェでしたんですけれども、うん、そこのママからご紹介いただいて、でもその板垣宏先生のことを紹介いただいてね、でうちに設置してくださったんですけども、不純物がもうほぼなくなる。
おー、うん、すごいですね。
はい、すごい、
うん、
まあ、何でも例えば空と土で作った、まあ、食品のことに関してもそうなんですけど、やはり自分で調べないといかんなっていうふうに改めて今回も、うん、ね、はい、感じましたね、うん、まあまあ水のことをちょっとね、今日はね、水と健康という本をもらったので、そういう水と健康についてと、まあ、板垣先生についてちょっとお話ししてみたいなと思いました。はい、ラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョさんねに続きまして、 CM を挟んで今日の一曲、そして番組後半ではね、水はどれほど大事かっていうふうにお話をしてみたいなと思っております、はい、素敵な30分を。ラブフォーオールシングス、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、もう2月もね、今週で、まあ、最後の放送で、ね、早いんですけども、うん、
はい、
皆さんもう少しお疲れになってきてる頃じゃないでしょうかということで、今日はですね、
はい、
疲労回復、
あ、疲労回復、
ね、するために、良いこう、飲み物、
はい、
どっちかという質問しながら、ミサップに質問しながらですね、
はい、
このちょっといろんなシーン別に、その場面別にですね、ちょっと説明したいと思うんですけど、まず朝起きてね、
はい、
体がちょっと重いなとか、
うん、
だるいなという時にね、
はい、
飲む飲み物どっちがいいか、
はい、
野菜ジュースか味噌汁、どちらでしょう。
味噌汁。
はい、正解ですこれはですね、味噌汁はですね、まあ、ミネラルとかね、
はい、
タンパク質を補給できるということでね、うん、
なるほど、
やっぱり朝こう体をしっかりこう目覚めるためにはね、
はい、
この体温を上げるためにもですね、
なるほどね、
味噌汁の方がいいんです ね、うん、どちらかというとですよ、
はい、
野菜ジュースより味噌汁を皆さん、できるだけ朝、
はい、
飲んでいただいたらいいかと思います。それから胃腸がですね疲れて食欲がないとき、ヨーグルトドリンクか、うん、オレンジジュースか、どっちでしょう。
まあ、このジョスさんの質問の系統からいくとヨーグルトとかかな。
はい、正解ですやっぱりこう胃腸が疲れているときはですね、乳製品の方がいいんですね、うん、
なるほど、
発酵食品でもあるヨーグルトドリンクはですね、腸内環境をやっぱりね整えますんでね、
はい、
これはもう胃腸が疲れているときはヨーグルトドリンクの方がいいです。
なるほど。
逆に柑橘系のね、まあ、飲み物はですね少し胃に負担になりますんで、
うんうんうん、
できるだけこう乳酸、
うん、
発酵食品系のですね、
なるほどね、
乳製品を飲んでいただいて、うん、胃腸が疲れてるとき食欲がないときはですね、
はい、
まあ、ヨーグルトドリンク等を飲んでいただいた方がいいと思います、
はい、
それから最後もう一つ、まあ、こう疲れているのに寝れないというときは、
あ、それや、
うん、どちらの飲み物がいいかですけども、はい、まずお酒か、うん、ジャスミンティーか。
もう絶対ジャスミンティーやと思うわ。
はい、正解です3問とも大正解ですけども、ね、
ペーフェクタメンテ、
これはですね、はい、ジャスミンティーはですねやっぱり香りでもリラックスできるんですね、
うん、
ですから、まあ、あのお酒はですね、うん、どちらかというと本当は逆効果になると言われてましてね、うん、あの睡眠の質を、ねうんまあ、上げるのはあのなんて言いましてもジャスミンティー、
うんそうやね、
アルコールはですね、うん、逆に、興奮状態になると言いますかね、うん、あのリラックスできるようでなかなかですね、うん、逆効果のことが多いん で、うん、
確かに
あの寝る前にあんまりお酒よりもですね、うん、ジャスミンティーをお勧めしたいと思います、
はい
なるほどね、これからですね、まあ今年入ってもう2ヶ月経ちますけどね、
はい
まあ、皆さんお忙しい中ですね、はいまあ、疲れを取るためにはですね、
そう
ですね、今日申し上げたような飲み物を飲んで元気に過ごしていただきたいと思います。
はい、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
はた乳酸菌、はた乳酸菌、
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのは E.D. ゴンベのイストリア・デ・ウンナモール、ある愛の物語。
ミサップ、これよく聞いてないですか？
これは、まあ、いろんな人が歌ってるんですけれども、これもやっぱりラテンの曲は昔からよく聞いてたから、やはり耳に馴染みがあるのかもしれないですね。
はい、
イーディゴメのものは一番好きですね。うん、いろんな方歌ってますけどね。やっぱりこうラテンの曲って好きですね。
うん、
南米人やったかな前世で。
はい。
はい、まあそんなこんなで。ですね、今日は水についてお知らせしてるんです。お知らせというかもう、あのちょっと皆さんにシェアしたいなと思ってるんですけども、まあ、あの水道から出てくる水がね、日本のものはあの安全だっていうふうにもうみんな思い込んじゃってますけど、実はものすごく危険な物質 PEOS っていうものが入ってると、うん、これ今あのこの間動画で見たんですけど、やはり国会のね答弁の動画の中でもこんな入ってるっていうんですけど、なぜこうあの規制しないんですかっていうふうな動画やったんですよ、私が見たものはね、はいはい、皆さんもっと違うの見てるかもしれない。それとあとやっぱ塩素ですよね、はい、うん、で、まあ、米国でこうあの言われてるので基準を作ろうと言ってるが、日本はやっぱ基準がないということでね、
なるほど、
うん、とても恐ろしいということなんですが、うん、まあ、これを聞いてたのでね、でうちでその板垣博士先生いろんなところで講演なさってて、水と健康とか、それとかあと添加物についてだとか、食育インストラクターで、あと介護食アドバイザーであったりとか、日本成人病への予防協会の生活習慣病予防一級の指導員、
ほう、すごいですね、
すごいんですよ、うん、この板垣先生、広志先生で、うん、いろんなことを教えていただいたんですが、例えばね、私たちはすごく太ってる人が多いじゃないですか、まあ、今食も豊かになって、うん、あれは栄養失調で太ってるっていうんですよ。えって感じでしょ。
なるほど。
っていうのは、例えば大根とか、
うん、
畑で取れるものっていうのもね、今昔は10あった栄養素が今は1しかないんですって、
うんうん、
っていうのはもうこれもそう、たくさん作ってたくさん売らない、安く売ろうっていう風な、うん、もうとにかくもうね、なんちゅうかな、もう搾取しすぎやね、うん、人間が。
これミサップの、空と土のドキュメンタリー映画作ったその、
う
ん、映画の内容に近いんじゃないですか。
そうですよね、うん、その畑のものっていうのもね、
うん、
まだ土がこう一回ものを作ったらやはり そう全部栄養素を取ってしまうから土の中に栄養がなくなってるわけじゃないですか。またそれでも本当に休ませないといけないのにまた作 る,
なるほど。
例えばあの牛なんかもすごいえげつないよ、もう血が出てんのよ、もうあの牛乳絞りすぎて血が出てんの、それでも絞ってんのよ、もうどんだけ搾取するのって感じ。
なるほど。
それでもまだ飲みますかですよ。うん、そういうふうな、もう、なんちゅうかな、こう、欲を抑えられないっていうか、もうそういう状態になってると思うんですよね。もうとにかくもう安くからを、なんでもとにかく安くでいっぱい売るっていうふうなものになって、うん、まあまあ、ちょっとそれを置いたにしてね、その、栄養素が今なくなってるから、うん、ご飯を食べても満足しないんですって、体が。ミネラルが足りてないから。うん、それでまたご飯食べた後からまた食べたくなる、それはそういうことなんですって、
うんうんうん、
でどんどんどんどん食べて、その本当ならこの食品だけで満足できる体がいやいやまだ足りてないよって言うんですよ、ミネラルとか足りてない、
なるほどね、
それでまた食べちゃうから太るんですって、うん、だからもう本当にうーんなんかえらいことになってるんですよね、
うん、
でそれにみんな気がついてないっていうか、これちゃんとやっぱ勉強しないといけないなと、
水の影響大きいですね。
あ、で水がね、やはり死に水っていうのは、例えば六個の石水、あ、こう言ったかな、このこうあるやんかいろいろどこどこの石水とかあるやんか、うん、ああいうのはそこの水取ってきて、それをね煮沸などで人工的な処理をしないと売れないんですって、
うん、
ってことは煮沸をするとね全部水が死んじゃうんです、その H2O っていうその水あるやんか、
うん、
そのあれが壊れちゃうんですよ、
うん、
でそれがそのまま入れて飲んでるから、まあ、言ったら死んでる水ですよね、
うん、
を私たちは飲んでる、怖いでしょなんか、
うん
うん、それを知らなくてペットボトルの水が、まあ、うちはペットボトルとかも買わないからあれなんですけども、もうミネラルとたっぷりっていうふうに書いてるけれども、まあ、人工的にその加工してるものだということなんですよ、
うん、
まあジュースももちろんそうですよね、あれも怖いですけれども、うん、それとかね、あとはあの、まあ、ここに書かれてるのは、ね、あ、まあ、それ先生もおっしゃってましたけど、つわりってあるでしょ、まあ、あの人、うん、妊娠した時にそれもね重度の水分不足なんですって、
うん、
でその合併症が過食症なんですって、まあ、ここにも書いてあるんですけども、うん、でも慢性的なこう水不足によって生じるさまざまな痛みっていうのが、それが病気に
うん
うん、なるんですって、まあ、私たちが飲んでるもの水っていうのは死に水っていうふうに言われてる水、
うんうんうん、
でそのつけてもらった水がね、まあ、水道水から出てるものをどれぐらい汚れてるかっていうのを調べてもらったんですよ、
うん、
そしたら 0.78 で 0.1 っていうのがね、
うん、
こう自分の手の中にガバッと取ったぐらい、まあ、だからボールソフトボールぐらい、
はいはい、
うん、あれぐらいの不純物をお風呂の風呂釜に入れた分、
うん、
それが 0.1 なんですって大体。
うーん、
ってことは 0.7 って どれほどなんですか、 7.8 だったかなって、すごいでしょ、
うん、
それぐらい、それなんが水道水から出てきてるんですよ、
うん、
怖いでしょ、
それを飲んでる、
そうで、それ煮沸しても取れない、それは、
うん、
で、うんとね、今日この間つけてもらったその板垣先生につけてもらった水からは 0.04 でした、なんかもうほぼゼロ、
うん、
それは腐らないんですよ、それをつけてもらったんですよ、
ほうほうほう、
だからもう安心して今はもう味が全然なんか違いますね、
うん、
うん、で喉の渇きを覚える段階っていうのがもう人体にとってみるとものすごくもう水分不足になってる、
うん、
うん、ですって、知らなかったでしょう、
ねえ、
うん、まあ、水ってもう本当に売られてるものが安全だとかいろいろ考えるじゃないですか、
うんうんうん、
だけども実はそうじゃない、あとね、水道水の安全な活用法っていうのがね、水道水を入れたコップの水にレモン汁をね、うん、2、3滴垂らすか、お茶の方葉をほんの一つまみ入れるだけでカルキ臭と塩素は消えるんですって、すごいでしょ、
それはすごいですね、
うんうん、で、まあ、これはまあいろいろここに書かれてますけど、まあ、ちょっとそれは置いたにしますね、
うん、
であとすごいのがね、塩素を取り除くことが極めて大切っていうようなことがここに書かれてまして、ネットの袋の袋にね一握りのお茶の葉っぱ入れるんですって、
うん、
そしたらもう塩素とかカテキンの力でねインフルエンザから、守れるんですって、これね、うん、私ちょっと調べてみたらすごいよ、外からね、昔は人が来るでしょ、 そしてお茶を一杯出すでしょ、はい、あれは外から来た人がそのインフルエンザとかいろんな菌持ってくるやんか、
はいはい、
それを消すためにお茶出すんでっつって。
なるほど。
知らんかったけど昔の人はお茶出すやんか、あれはそういうことなんですってよ。ちょっとこれをあの先生から聞いたから調べたんですけどね、だからすごいなと思って思いましたね。それとね、あとこの、昭和大学医学部の島村忠勝先生教授の論文から、カテキンの殺菌力はすごいんですって。こう水虫の人にね、入院患者さんに緑茶入れのお風呂に入浴してもらったんですって。そしたら早い人で1週間で、遅い人でも7週間で消えたんですって、水虫が。
へ
でここの先生の方に書かれてた。であと先生の方の後半の方はね、江本、ま、あの先生、前ほら水の結晶の話を私何度か、
はいはい、
したりしたでしょ、その江本勝先生の、水からの伝言っていう、水は答えは知っているっていう風なね、これが書かれてましたね。このありがとうありがとうって言ったその、水、まあ、綺麗なこう結晶を作りますよっていう風なあのお話しましたね。それがここに書かれてましたね。だからまあ本当になんていうかな、ここにもやっぱり振動の話が出てきてて、振動ね、先週お話ししましたでしょ、振動っていうのが音楽にも、
なるほど、
ですって。だからやっぱり水、私たちの体はほとんどが水ですからね。
ねえ、
うん、
ですから水分、まあ、普通にまあいろんな水分補給してるのがですね、実際クエスチョンなことが多いということが今日分かりましたけども、
うん、そうですね、まあ、水って本当に大事なものなんだけども、うん、割とね日本人の人今、まあ、いろんな問題あるじゃないですか、まあ、政治の問題からその、まあね、ワクチンの問題にもそうだし、みんなもね昔すぎますよね。
そうですね、
もっと、その本当にこれ安全なのかなとか、まあ、ちょっとその疑心暗鬼になるのは良くないですけども、あの信じてしまうんじゃなくて、ちゃんと自分で調べてね、安全な方法を選択していくってしないとちょっと怖いなと思って、ね、最近は思ってますね。まあまあ、ね、家族を守るということでちょっとやっぱり水のことは考えないかなって改めて思いましたのでね、
はい
はい、また板垣先生もねあのラジオ出てもらってもいいかもしれませんねそれではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした、
はい。最近ちょっとブログもね更新してるので、はい、皆さんよかったら見に来てください。
もう来週3月ですよ、
はいはい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.